かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
何でしょうか。
とある新聞社からまたインタビューと言いますか、
ええ
ええ、ちょっと聞かせられないラジオをご紹介したいんですけどというオファーがありましてですね。
寄稿のご案内ですか。
ええそんなの聞かせられませんよともちろん私も即答しました。
あ、はいはい、ええ、
まあと言いつつですね、結構上目遣いで、
え
いや今のはあのそのおー椅子が落ちた今
大丈夫ですか急に落ちましたけど、
回転椅子のシャフトが今ガクッと落ちましたよ。
その新聞社から怒られてんじゃないですか。大丈夫ですか。
まあそれでね、まあ、それはもちろんあの言わずに口の中で飲み込みまして、はいもう喜んでと
書かせていただきますと、
当然申し上げましたので、
はいはい、
まあ、実際に掲載されることになったらですね、
それ
はラジオ機の皆様には聞かせられません。
自分で見つけなきゃいけないんだ、大変だそれ。
まあ、あのこそっと PR させていただきたいなと思いますが、はい、
取り上げられる、はい、ということですね。
まあ、そんなこんなで聞かせられないラジオの輪もね、
は
い、
うん、
聞かせたくないんですけれども、うん、広がる一方です、うん、本当にありがとうございます。
ツンデレみたいなものになってきましたね、
はい、本当は聞いてほしいんです。
そうですよね、
はい、というわけで
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。現場対戦特集、今回で3回目ということになりますが、
はい、
メッセージがいつも以上にたくさん届いて、しかも一つ一つが長いです。
そうです、あの総さんいじめすぎとかそういうメッセージがたくさん来てるわけじゃない。
ツイッター上ではですね村山さんの本性を見たとかですね
わざわざこのスタジオにお越しいただいたにもかかわらず、熾烈なツッコミがもう本当に、ね、
しかも
ボディーブロー、ストレート、ジャブ、さまざまなパンチ
繰り広げられましたね。しかも自分で呼んどいて、
ええ、
君が来たから話が済まなかったじゃないか的な
あれなんか、あとは妻から怒られたらしいじゃないの
家に帰ったらね、呼びつけといて、あの扱いはひどいと怒られてしまいました。でもね、でも、は
い、
一応あのフォローのために申し上げますと、あのあとね、
散
々総さん飛行機間に合わないんじゃないかなとか言って散々いじめてましたけれども、
はい、
私が車でお送りしました。
ちゃんとね、
空港に。
時間は分かっていながら、そういうことを言っていたのですよ。
はい。はい、まあもちろん本人には伝えずにね、
うん、
車の中でも間に合えばいいんだけどね、と言いながら。
まだいじめたんですか、車内で。青ざめてたじゃないですか、変な汗かいて。
ライトノベル作家、宗先生をこの番組は応援しています。
応援しています。応援してるのにあの扱いありがとうございました、またどうぞお越しください
来てね、というわけで、
はい、
先週は宗先生をお迎えしたので、ちょっとですね、まあ、あの進まなかった部分もありました、
かなり横道にそれましたからね、
私のせいでありますので、今日は皆様のメッセージをちょっと紹介していきたいなということで、ラジオネーム、はい、名パパさんです。
はい、
はい、
うわ
おほほほほ、
先週はメッセージを読んでいただいてありがとうございます。かっこ笑い。新現場対戦第2回ですね。先週の放送は村山さんの語り尽くせなかった悔しさが最後の方でにじみ出ておりました
そうなんですよ、
自分のせいですからね。
いや、ごめんなさい。
作品の中身ですが近未来から江戸時代に舞台を移す設定に初めて読んだ時衝撃を受けました、うん、先週この話出ましたよね。それに江戸時代の風景が池波正太郎先生の小説のように実にリアルで、
お
時を支える犬神の月影がとにかくかっこいいのです、
うんうん、
東城の祖先、これなんて読むんですか、魔人正幸って読むんですか、
小説ですね、
由比小説の小説、小説と犬神明の祖先月影との戦いが読めるなんて、なんて平井先生ってば、読者心をくすぐるのがうまいんだ。新幻魔大戦後って、誠の新幻魔大戦に続かないわけありませんね。五っていうのがこれ五変換してありますね、新幻魔大戦の特集の後、誠の幻魔大戦に続かないわけありませんよね、クリスマスイブに幻魔を語ろうという副題で、誠の方の新幻魔大戦の放送も楽しみにさせていただきますといただきました。
ラジオだとややこしいですね、
新がね同じだからね。
ラジオネームキープナインさん、
まさかさ初見で僕にメッセージを渡してるのかな。
大丈夫大丈夫、日本一なんだから。
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
新しい方の新幻魔大戦ですが、はい、この作品と平井さん自身が私縮する作家であるということがきっかけで、
はい、
山本周五郎の小説記、由比小説の小説記を大学時代に読みました。新幻魔、新しい幻魔では魔人と化す由比小説を主人公にした物語ですが、ところどころ、あ、これはお道さんだ、
うん、
とか、あ、これはきっと久保陽子の前世に違いないキャラだとか、はなはだねじれた読み方をしたのを覚えています。
なるほど。
もちろん小説として大傑作ですので、新幻魔と合わせて未読の方にはぜひともとお勧めしておきます。
はい、平井和正先生が私縮する作家山本周五郎、私縮というのは実際に会ったことはないんだけれども師と仰いで尊敬しているという、そういった意味だったと思いますが、
はい、
山本周五郎さんの、ね、文章って確かに平井先生と通じるところがあるんですよ。で、小説記については私ももちろん読みましたけれども、まあ、山本周五郎特集を、ね、一度この番組でもしていますので、
はい
はい、それからラジオネーム茨城ダイバーさん。
だからさ、茨城ダイバーさんさっきも読まなかったっけ、2通来てんのかな。
いやいや読んでません、
読んでないか、
はい、メーパパさん、キープナインさん、そして茨城ダイバーさん、
これまたびっしりだね。茨城ダイバーさん、待ってました、幻魔大戦
よ
っ。もう40年近く前になると思います。小学校の同じクラスの友人から秋田書店版の漫画を借りたのが初めての出会いでした。
石森章太郎さんのね、うん、
絶対的な悪である幻魔と超能力者たちの戦い、はい、そのスケールの大きさに圧倒されました、うん、そして次に幻魔と再会したのが新しい方新幻魔大戦でした。何よりも人類の滅亡から始まるストーリーは衝撃的であり、うん、過去に飛んで幻魔に勝利する世界を新たに作るという設定に度肝を抜かされました。先週ちょっとご紹介しましたね。今思えばターミネーターですよね。おときやベアトリス、月影といった登場人物が非常に魅力的であり、石森先生が描く女性たちに惚れました。どうしても連載されていた SF マガジンが読みたくってバックナンバーを探して古書店を巡り、何冊か手に入れたのも学生時代の懐かしい思い出です。正直言って村山さんが前回の放送で幻魔大戦を熱く語るまでストーリーのことも忘れていました。授業中にノートに幻魔大戦年表を書いてパラレルワールドを図式化していたことも思い出しました。なるほど。新幻魔大戦が一番好きです。新しい方。そして全ての謎が明らかにされるであろうと勝手な期待とともに SF アドベンチャーで誠の真が始まるわけですが、それは次回お便りしますといただきました。
初見で読んでるのにスラスラ読めるもんですね。
だから次から次に渡すんじゃないよ。青いつなぎさん、ずいぶん昔に読んだ作品だったので内容を思い出し、ベアトリスのかんざしとかミュータントおときとかお蝶とか東城の祖先は由比小説だったとかつぶやきながら来ました、うん、そこで思い出したのが次のシーンです。皆さん覚えてますか。私はウルガイシリーズは読んでないんですが、作品の重要な人物で確か犬神なんとかという、さっきちょっと出ましたね、うんうん、犬神なんとかというウルフ街の犬神明でしたかのご先祖みたいな人物登場しますよね。あのシーンで確か忍びの棟梁の服部半蔵だったと思いますが、彼がとてもびっくりするところを思い出しました。前回の放送分ではなんとなく消化不良だったかなと感じてしまいましたので、次回の放送を楽しみに待っています。アナアナファイナルを控えて大変な時期かと思いますが、楽しみに放送を待つことにします。ではといただきました。
なんか読んでもらうと楽だな。もう一つ。
僕はリーディングマシンか。茨城ダイバーさん、再びありがとうございます。
短いから今度は。
村山さんの服装も相変わらず大和ジャージで猛暑の夏を乗り切り。
ああ、ユーストリームでご覧になったのね。
ある意味変わらない安心感を醸し出していました、はい、 さあ内容といえば番組のテーマ、ま、新しい方、はい、新現場対戦というよりも臨時ゲストの総さんの登場によりグダグダの放送になってしまいましたが、かえって面白かったです。村山さんの性格も明らかになったことですし読まれてますよ。ただ新しい方のシーンは私も大好きな作品です。仕切り直してよろしくお願いします。
かしこまりました、はい、ではやっと私の喋る順番が回ってきました。
はい、
今週は新現場対戦2ということで、現場対戦シリーズとしては3回目の取り組みということになりますね。何度もお話ししてますしメッセージの中にも出てきましたが、壮大な現場対戦世界のルーツは1967年から週刊少年マガジンに連載された平井和正さんと石森章太郎さんの共作漫画であります、
うん、
はい、最後地球に急接近するドクロ模様の月とその前に立ち尽くす超能力者たち、高校生の東ジョー、トランシルバニアの王女ルナ姫、他の星からやってきたサイボーグ戦士ベガ、他にもあのサルトビエッちゃんとかもちらっと映ってたりするんですけれどもね、まあ、これはどう考えても勝てないだろうという終わり方をするんです、
ええ、
でその3年後4年後かな、4年後にですね1971年から SF マガジンで同じ平井石森ペアで漫画連載が始まるんです、
うん、
先週ご紹介しましたけれども平井先生の後書きによりますと石森章太郎先生の方から続編を書きたいというオファーがあってそれに応えたということでしたね、
ええ、
で、まあ少年マガジン版の続編なんですけれども内容的にはかなり大人向けの内容でございまして、うんうん、これでもかとばかりに人間の醜いところを描くのが新現場対戦なんですね、はい、うん、大人向けです。でも平井先生曰く闇がなければ光は輝くことができないということで、うん、逆に人間の暗いところをえぐったというところでございますね、うん、で続編として始まったんですけれども実は前日譚であることが後に判明するんですね、うん、漫画版とそして、後に小説版もそれぞれ徳間書店から出版されました。平井和正先生がその後たくさんの現場対戦にまつわる小説をシリーズを書くんですが、すべてはその新現場対戦、新しい現場対戦がルーツとなる平行世界ということになっていきます。
だからさっきのあの年表を作りましたというお話につながっていくわけね。
そうなんです、まあ、そのあたりについては来週詳しくお話しようと思っているんですが、
もう来週の予告が出ましたか。
来週の予告です。
あ、はいはいはい、
まだ続くんですよ、
ね、
新しい方の現場対戦ストーリーを簡単におさらいしたいと思いますが、
うん、
西暦1998年の江戸、東京じゃなくて江戸時代、
うん、
江戸という都でメガロポリス江戸で女子大生の香川千奈美ちゃんがある事件がきっかけで千里眼とでも言うべき超能力に目覚めます。そうした中宇宙の破壊者ゲンマが現れて人類は滅亡を待つばかり、そこにルナ女王の娘で同じぐらい強力なテレパシストベアトリス王女が江戸時代から時を超えてやってきた町娘お蝶を連れて千奈美の前に現れます、
うん、
でこの世界には東ジョーがいません。ルナ姫もすでに亡くなっています、うん、超能力戦士の数が圧倒的に足りません、
うん、
ゲンマの総攻撃が間もなく始まるというその時にベアトリス王女がお蝶の心に千奈美の心を焼き付けて時を遡ってゲンマに対抗できる超能力者一族を生み出す大胆な計画を思いつき、
うん、
実行します。お蝶の精神に同居した千奈美はおときという新しい人格となってベアトリスの願いが込められたかんざしだけを持って江戸時代にタイムリープします、
うん、
そこに現場が追いかけてくるというストーリーなど、
はい、
今日は簡単にまとまりました。よかった。
そうですね。
でメッセージにもいくつか出てきましたけれども、
うん、
江戸時代へタイムリープした千奈美は忍者と出会います。月影という名前の忍者です、うん、彼のサポートを受けることになるんですが、彼の正体は満月になると人間離れした超能力を発揮する狼男なんですね、
はい、
狼男といえば平井和正先生にはウルフガイシリーズという狼男の大人気シリーズがありまして、あの現場対戦と負けないぐらい人気のあるシリーズなんですが、月影はその主人公犬神明に性格も見た目もそっくり、現代風に言うとクリソツ、しかもウルフガイの中で犬神明が霊能者から守護霊を霊視されるシーンがあるんですけれども、 その守護霊の名前が月影なんですね。というわけでウルフガイシリーズのファンにとってもこの新しい幻魔大戦、新幻魔大戦は大サービスの展開で、私もかなり燃えて読みましたね。
ゾクゾクしますねそれはね、うん、
でこの新幻魔大戦は分厚い文庫本1冊しか出てなくて、続きが書かれていない、まあ、未完の作品なんですが、1冊で割とストーリーがまとまってるんですよ、うん、すごく面白くて、私は、うん、誇張ではなく多分100回以上読んでると思います。
そうですか、うん、
それほど大好きな作品ですね。
何度も何度も読みたくなる、
うん、平井先生の数百冊ある作品群の中で、うん、最も好きな作品ですね。
へえ。
新幻魔大戦で、あとはね、あのウルフガイシリーズの犬神明が主人公の人狼戦線という話があるんですが、うん、人狼戦うあの戦は、まあ、戦線、人狼戦線ですね、うん、そのお話も好きで、それもやっぱり100回以上読んで、もう文庫本ボロボロになるぐらい読みました。
それは読み返すと新たな発見があるっていうことなの、それとももう一回やっぱり読むたびに打ち震えるってことなの？
両方ですよね。でこの新しい新幻魔大戦についてはですね、うん、その後の幻魔大戦とか誠幻魔大戦とかいろんな作品の元になるストーリーなので、うん、読み返すんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
このキャラクターの伏線がここにみたいなのがね、いっぱいあるんです。
リンクしてるんだ、ずっと。
全てね、リンクしているんです。はあ。どうリンクしているかについては、ラタ毎週ということで。
そうですか。
さあ、珍しく今日は音楽を。
あらあら、
音楽をお送りしますよ。
ちょっとね、先週なんか話がチラッと出ましたけども。
チラッと出ましたけれどもね。これは、誠幻魔大戦と書く新幻魔大戦のイメージアルバムであります、
うん、レコードを今日持ってきますね、
はい、アニメージュレコード、はい、LP です。難波博之さんがプロデュースした、アルバムなんですけれども、うん、センスオブワンダーという、ね、グループが、難波博之さん率いるグループが演奏しています。この誠幻魔大戦のアルバムの中からお送りします、ビッグインタルード。
男の子も女の子もお父さんお母さんもクリスマスプレゼントはワイワイ貿易で。12月のワイワイ貿易は限定のコラボアイテムやサンタクロースバージョンになったクローズの大谷春道フィギュアなどクリスマス一色です。さらに28周年感謝祭も大好評開催中。嬉しい感謝特価にて皆様のご来店をお待ちしております。店頭で聞かせられないラジオを聞いたというとさらに嬉しい特典も。詳しくは店頭またはホームページをチェック。さて今月のプレゼントは可愛い絵柄で勢ぞろい、ワンピースのチョッパーとハローキティが夢のコラボをしたキーホルダーを3名様にプレゼント。12月下旬発売、話題のキーホルダーです。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは夢のコラボです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
やっほー、ガラスさんだよ。みんなメリークリスマス。まあ厳密に言うと長崎佐賀は今日17日、熊本は22日、山梨は24日、岩手は特番で今週は放送がなくて、宮崎は25日で、地域も日付も見事にバラバラ。ある意味時空飛んじゃってるから、私も結構トークの中身には気を使ってんのよね。来週なんて長崎佐賀はクリスマスイブで宮崎はお正月だし、一体何を喋ればいいの？ま、考えてもしょうがないし、季節感のない歌言ってみよう。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジックインI'm not afraid to die.
ラジオネーム松さんです、
はい、
初めてメールします。長崎市在住なのですが、なぜかポッドキャストで聞いている松と申します。初めてメールしようと思い立ったのは、先週のお題が現場対戦だったのと、うん、いい具合に酔っ払っていてどうにも我慢できなくなったからです。
あ、勢いがあるってことね。
私も平井ストとはいかないまでも、一時期平井和正作品にハマっていたこともあり、とても懐かしく思いました、うん、怪物は誰だ、サイボーグブルース、資料狩り、資料狩りと書いてゾンビハンターって読むんですが、うん、そういうのも好きですが、なんといっても当時ハマっていたのはアダルトウルフガイシリーズでしたね。新刊が出るたびにいち早く手に入れようと町中の本屋さんを探し回ったものでした。ただ現場対戦については漫画とアニメは見たものの、小説の方は途中で読まなくなってしまったのと、ずいぶん昔に読んだのですっかり内容を忘れていました。この辺がヒライストとは名乗れないゆえんですね。これを機に読み返してみようかなと思っています。ラジオネームフーさん、現場対戦も後期になるとウルフガイと混ざってきますが、ウルフガイも解説しないといけなくなるのでは。もう後期バイオレンスジャックの長い号状態というか。他にもですね、たくさんメッセージを頂戴していまして、
僕ふと思ったんですけど、この新現場対戦って1971年に書かれたわけでしょ、はいはい、でも舞台は1998年とか出てくるわけでしょ。
そうそうそう。
で現実に世の中が1998年に追いついた時に、平井ストの皆さんは どんなことを感じたの。
あ、それもありますけれども、うん、例えば、私が中学時代高校時代現場大戦を夢中になって読んでいた1980年代からすると、うん、現場大戦の主な舞台は1967年なので、
う
ん、20年前の物語を1980年代に夢中になって読んでいたんですよ、
う
ん、だから今、西暦が2000年代に入ったとしても、
ええ、
あんまりそこはね違和感がないですね。逆に
しっかりした時代設定というか、背景がきちんと作られているってことなんですね。
そうですね、うん、だから今ね、この番組でご紹介するためにもう一度その現場大戦とか新現場大戦とかをね、うん、読み返したりもしてるんですけれども、うん、古さは感じないし、1999年を通り抜けたことについても、うん、特に現場大戦がそもそもパラレルワールドの時代なので、
うん
うん、パラレルワールドのストーリーなので、うん、気にならないですね。だからこの世界では1999年98年に滅びてるけれども、我々が住んでる世界は違うぐらいの、うん、そういう受け取り方ができるぐらいリアルな緻密な世界観だと思いますね。
なんだね。
うん。ということだと思います。
はい。
さて、来週はどうしようかななんて白々しいこと言ってますけれども。
さっきなんか言ってたじゃないですか。
来週も現場対戦シリーズということで、はい、うん、新しい現場対戦のお話を2週にわたってお話ししましたが、うん、来週は誠現場について、ちょっと入っていこうかなという感じでございます。はい、皆様のメッセージは引き続きお待ちしております。はい、この番組はポッドキャストでも配信中、ユーストリームでもお楽しみいただいて、もちろんオンエアでお楽しみいただくのが一番なんですが、詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。お別れの時間となりました、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週。